皆さん、いかがお過ごしですか？ここからは藤沢市生涯学習大学放送通信コースをお送りします。この番組では生涯学習大学の放送通信コースとして、市民の皆様が在宅で学習する機会を提供しています。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。お申し込みに関しましては、生涯学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。現在お送りしているシリーズは、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力です。 SDGs の時代、藤沢の自然環境や生き物の大切さをお伝えします。あなたがおすすめする藤沢の自然もご紹介ください。市内の自然保全に関わる大学生も登場します。海と里山と田園広がる豊かな藤沢の自然をみんなで学びませんか？講師は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室助教小島仁さんです。今週は第5回、藤沢市の希少種と外来種について、陸上生物、水生生物をお送りします。
レディオ湘南をお聞きの皆様へ、藤沢市生涯学習大学放送通信コースのお時間です。私は日本大学生物資源科学部住まいと環境研究室の小島仁と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力と題しまして、全8回の放送と、さらに現地での自然観察会を行うスクーリングから、湘南藤沢の自然環境の魅力や藤沢らしい生き物たちの生態についてゆったりと講義をしております。本日は5回目となります。本講座では様々な自然環境や文化的な視点からも藤沢の生き物たちのお話をしていきますが、市内の自然環境保全に関わる大学生たちもこのラジオ講座に登場いたします。大学生、若者たちにも藤沢の自然や生き物への熱い思いを語っていただきます。また受講されている皆様から、あなたのおすすめの、また後世に残していきたい藤沢の自然や生き物について多くのお便りをいただきました。こちらは講座の8回目最終回にご紹介したいと思います。さて、5回目となる今回は、藤沢市の希少種と外来種についてと題して講座をお届けします。講座を始める前に、本日5回目の講師アシスタントをしてくれる大学生、今日もお二人ご紹介したいと思います。
皆さん、前回からの続投となります、日本大学生物資源科学部4年生節遥です。私は野鳥が大好きで、好きな鳥は赤ショウビン、青葉とハシボソガラスです。どうぞよろしくお願いします。
皆さん、はじめまして。日本大学生物資源学部4年生の玉木亮介です。小さい頃から生き物好きですが、特に魚類に興味があって、よく父親に釣りや水族館に連れて行ってもらった思い出をよく覚えています。夢は日本全国の水族館を巡ることです。また趣味は釣りです。小型船舶操縦士2級という船を操縦する免許を持っています。新しい車も欲しいですが、いつかは自分の船も欲しいです。あと、推しの魚はタカノハダイです。尻尾の水玉模様がおしゃれな海水魚です。今回、節さんと一緒に講座5回目の講師アシスタントとして参加します。どうぞよろしくお願いいたします。
さて先生、今回は藤沢市の希少種と外来種についてがテーマですね。今日本でどれくらいの希少種と問題とされる外来種がいるのか、またなぜ希少な種や外来種が国内や地域で増えてきているのか、とても興味があります。今回は どのような内容になるのでしょうか。
そうですね、おっしゃる通り、国内希少種と外来種たちの数量の紹介から、またなぜそのような問題が起きてしまっているのか、さらに現在の対策などについてお話を進めたいと思います。まずは絶滅の危機に瀕している生き物についていきます。いきなりですが、節さん、環境省の専門委員会が取りまとめた環境省版レッドリストはご存知でしょうか。
はい、ある生物種の過去10年間もしくは3世代の期間における一定個体数の減少など、生物学的観点から絶滅の危険度を客観的に評価したリストですね。日本における絶滅の恐れのある野生生物の種のリストとして定期的に情報公開されてもいますよね。
その通りです。このレッドリストは分類群ごとに専門家による検討会を設けて評価しているもので、動物では哺乳類、鳥類、爬虫類、両生類、寄水淡水魚類、昆虫類、貝類、その他無脊椎動物、これはクモや甲殻類です。植物では異観測植物、繊細類、藻類、地衣類、菌類の計13分類群について作成されています。このレッドリストへの掲載は捕獲規制などの直接的な法的効果を伴うほどのものではないのですが、社会への警鐘として広く情報を提供することにより、開発行為の抑止や様々な場面で活用が図られているものでもあります。ちなみにどれほどの種が記載されているかというと、2020年レッドリストでは13分類群合計で絶滅危惧種が動物では1446種、植物では2270種、合計で3716種が挙げられています。また準絶滅危惧種というのもありますが、これを動植物合わせると1364種が記載されていますので、国内でなんと5000種以上が希少性の高い種としてリストアップされている状況でもあります。そしてこちらの数値は発表ごとに徐々に増えています。
そんなに多くの生物がレッドリストに掲載されているのですね。今私の興味のある野鳥について検索してみたのですが、約700種の評価対象種の中で110種ほども希少種にリストアップされていました。また絶滅危惧種のリストをよく見ると、ヤンバルクイナ、シマフクロウ、ライチョウ、ウズラ、サシバ、オオワシ、ハヤブサなど子どもの頃から見知っている種が記載されていて、改めて環境保全の重要性を感じました。
そうですね、また植物のうち草木である異観測植物では2000種ほどが絶滅危惧種もしくは準絶滅危惧種としてリストアップされています。水ニラ、タコの足、水キンバイなど、私が研究対象としてきた少し特徴的な名前の水生植物種もあり、またキキョウやエビネ、キンランなど、どこかで皆さんも聞いたことのある山野草の種名も記載されています。また今ご紹介した環境省の取りまとめたレッドリストのみならず、都道府県で制定したレッドリストもありますので、そちらも興味があれば検索してみてください。テキストでご紹介もしています。さて、藤沢市内でも絶滅に瀕している希少な動植物たちがいます。代表的なもののみここでは紹介しますが、個体の保全を優先し、市内のどこに生育・生息しているかは伏せてお話をしていきます。まず植物ですが、砂浜や黒松林で見られるカヤツリグサ科のビロードテンツキ、湿地で見られる雪の下科のタコノアシやシソ科のミゾコウジュ、ゴマの葉グサ科のカワジシャ、ゾウキリンで見られるアカネ科のヤブムグラなど15種程度が挙げられています。動物では両生類ではニホンアカガエルやシュレーゲルアオガエル、爬虫類ではヒバカリやマムシ、哺乳類ではカエネズミ、鳥類ではオオタカやコアジサシ、魚類ではホトケドジョウやウナギ、ウキゴリやヌマチチブ、昆虫種ではタマムシやヒメセボシヒラタゴミムシ、ハグロトンボなど80種程度が挙げられています。これらは環境省のレッドリストと 神奈川県のレッドリストに記載されている種で構成されています。なかなか多くの希少性のある生き物たちが藤沢市内に生育・生息していることが伝われば幸いです。このような希少動植物の存在は藤沢市内の砂浜、谷戸地形における湿地や湧水や清流、丘陵地に成立する雑木林など市内の自然環境の豊かさゆえと考えられます。このような環境が今後開発などで失われれば、そこに生育・生息する種の個体数は激減するでしょう。さて、雪山は市内の希少種で興味深い種や生き物調査の時に希少種に遭遇した時、何か心がけていることはありますか？
はい、気になった種はコアジサシです。なぜなら減少の原因の一つとして私の興味があるカラスが関わっているからです。また私も調査や観察時に希少種に出会うことがありますが、必要以上に近づかないことや無責任にネット上に写真や情報を載せないことを心がけています。そうだ先生、確か2019年に世界132カ国の政府が参加する国連環境計画主催の政府間会合で、人類の活動によって約100万種の動植物が絶滅の危機にさらされているという報告書を発表していましたよね。
よく知ってますね。そうですね。事実、いくつかの論文やプレリリースでも1970年代後半から野生生物の絶滅のスピードは世界で加速し続けていて、現在は1年間で4万種、つまり毎日100種類以上の生物が絶滅しているという試算もあります。このような絶滅危惧種が増え続ける大きな原因は私たち人間の生産活動にあると考えられています。その主な原因としては、土地の開発、土地の汚染、乱獲や密漁、外来種の持ち込み、地球温暖化や気候変動の影響、里地・里山の放置が挙げられます。
これらに対してどのような対策や活動がなされているのでしょうか？
はい、さまざまな自然環境保全対策が国や自治体で展開されていますし、生物学的な研究も数多く進められています。藤沢市でも2018年に藤沢市生物多様性戦略を制定し、身近な生き物の保全や価値を強く強調しています。その中でここでは、環境省が事務局を務める国連生物多様性の10年日本委員会が、生物多様性を意識した行動に向けて個人でも行える5つのマイ行動宣言というものを普及推奨していますので、少しご紹介したいと思います。この5つの宣言というのは、まず1つ目は食べよう、地元で採れたものを食べ、旬のものを味わいます。2つ目は触れよう、さまざまな自然の中へ出かけ、また動物園、植物園などを訪れ、自然や生き物に触れよう。3つ目は伝えよう、自然の素晴らしさや季節の移ろいを感じて、言葉だけでなく写真や絵、文章などで伝えていこう。4つ目は参加しよう、生き物や自然、人や文化とのつながりを守るため、地域や全国の活動に参加しよう。5つ目最後は選ぼう、エコラベルなどがついた環境に優しい商品を選んで買っていきましょうというものです。日々の生活や暮らしの中から自然環境や生き物たちを守るアクションを行おうというものですね。とてもシンプルですが、政策的または専門的な学術的解決策と並行しながら、誰もが参加できる実践的な自然環境保全の方法だと思います。雪山はこのような行動宣言、どうでしょうか？
はい、誰でも簡単にできる行動で自然環境が保全できるって素晴らしいですね。藤沢市は自然が豊かであり、野菜の直売所が多くあるなど、マイ行動宣言が容易にできる環境なので、皆さんもぜひやってみましょう。
はい、さて、希少種のお話はここまでとして、残りの時間では外来種問題についてお話を進めていきたいと思います。では玉木くん、お待たせしました。国内の外来種問題や玉木くんが実際に捕獲した外来生物についてご紹介ください。
はい、待っておりました。 まず外来種とはもともとその地域にいなかったのに意図的または非意図的に人間活動によって他地域から導入された生き物の総称を指します。日本の野外に生息する外来種の数は2000種を超えると言われています。外来種の中には農作物や家畜、ペットのように私たちの生活に欠かせない生き物もたくさんいますが、一方で地域の自然環境などに大きな影響を与えるものもいて、これらは侵略的外来種と呼ばれ、この子たちが現在国内生態系の保全の中で問題になっています。特にこのような外来種の中で国内生態系、人の生命や身体、農林水産業などに被害を及ぼすものを特定外来生物と指定しています。その飼育、栽培、保管、運搬、輸入、販売、譲渡、放出などを原則として禁止する外来生物保護が2004年に制定されています。特定外来生物は現在合計7科13属123種9交雑種156種類が定められています。このリストの中にはニュースやメディアでもよく紹介されるブラックバスやブルーギル、アリゲーターガーもおります。藤沢市の調査でも特定外来生物が確認されており、アライグマ、台湾リス、今ではクリハラリスとも言われていますが、ウシガエル、カミツキガメや植物のオオキンケイギクなどが定着が確認されました。では私が調査している水辺での、外来生物がいろいろいますので少しご紹介したいと思います。私は前回の講座でも登場した神奈川県立境川遊水地公園の藤沢市側に位置する今田遊水地と横浜市側に位置する下飯田遊水地での、水生生物層の調査を行っています。遊水地とは大雨で川の水が増えた時に下流の市街地や農地に洪水水害が及ばないように一時的に水を貯水する河川施設ですが、通常時は生物多様性の高い水辺の自然環境として期待されています。私はここで魚類やカメなどの水生生物の捕獲を卒業研究で行っています。得られた出現種リストから境川本流と遊水地内での生息種の比較なども行っています。調査方法はとてもシンプルです。タモ網でガサガサしたり、罠を仕掛けて捕まえたり、釣り、投網なんかもしたりします。月1の頻度で調査をしていて、2021年の11月から調査を始め、現在確認されている種数は8か15種確認しています。今日は確認した種のうち、今回の講義テーマに沿った3種の外来生物をご紹介いたします。まずは特定外来生物といえば、もうとなく赤ガエル科のウシガエルも外来種なんですよね。この時期に夜の田んぼに行くと聞こえてくるのではないでしょうか。ウシガエルの繁殖力は高く、1回の産卵で最大4万個も卵を産みます。また口に入る大きさならほとんどの生き物が餌になります。たくさんいたら生態系が壊れちゃいますよね。もともとは食用として日本に来たんですけど、日本では食料としては定着しなかったみたいです。戦後までは養殖場まであったらしいんですけど、なんででしょう、やっぱり見た目ですかね。美味しいらしいので今度お店に食べに行きたいななんて考えています。カエル食が流行ったらウシガエルたちも供養できますし、生態系も守られてなんか良さそうですよね。でもウシガエルが減ったらザリガニが増えちゃいそうで、考えることがいっぱいで難しいですね。続きまして、カダヤシ科のカダヤシです。こちらの魚もあまり知られていないのでしょうか。カダヤシはメダカにそっくりな魚です。夏になると蚊が増えてきて痒くなっちゃいますよね。カダヤシの名前の語源は蚊を絶やすから来ています。蚊の幼虫であるボウフラを食べてくれることから、1916年頃に蚊を減らすために外国から人が持ち込んだ種です。この種はもともと日本に住んでいる在来メダカの生息環境と競合してしまい、また卵胎性というメスが卵を体内に羽化させて子を産む繁殖形態を持ち、次世代生産能力が非常に高いのも特徴です。藤沢市には藤沢メダカと呼ばれる希少なメダカも生息しているため、懸念される種の一つです。現在カダヤシは特定外来生物に指定されています。蚊から人を守るために日本に来たのに、今では駆除対象ともなっているのでちょっぴりかわいそうなカダヤシです。ちなみにメダカとの見分け方はヒレの形です。カダヤシは尾びれが丸く、メダカは三角の尾びれをしています。 そして最後にヌマガメ科のミシシッピ赤耳ガメです。目の横に赤色が映える可愛い緑ガメです。最近ニュースなどで耳にしたのではないでしょうか。特定外来生物になってしまうのではないかと噂されているあのカメです。昔はよく金魚すくいと一緒にカメすくいなんかも出店がありましたね。とても大きく育つので飼いきれなくなってしまい、放流されたカメたちが大繁殖をし、日本在来の魚が食べられてしまったり、他の種類のカメと交雑したりしてしまっています。今でも飼育している人はたくさんいると思いますが、もし急に特定外来生物に指定されてしまっては、飼育や放流が禁止されてしまいます。いきなりもう飼ってはいけないなんて言われて殺処分してなんてできませんよね。きっと飼い主はかわいそうだからと川へ逃がしてしまいます。そうすれば事態は悪化する一方です。そうならないために慎重に政策が進められています。現在は販売を規制し、個人での無償の譲渡は OK ということになっています。もし生き物を飼うのであれば、最後まで責任を持って飼育するべきだと僕は考えております。僕からは以上となります。
はい、ありがとうございます。人間の都合で大変な思いをしている種というのはかわいそうな面があります。一方で適切に対応する必要が外来生物にはあります。環境省、農林水産省では、特に日本の自然環境に影響を及ぼす侵略的外来生物に対して外来種被害予防三原則というのを呼びかけています。一つは入れない、悪影響を及ぼす恐れのある外来種を自然分布域から非分布域へ入れない。次に捨てない、逃がさない、離さない、逸出させないことを含みます。最後に三つ目は広げないです。増やさないことをこれは含みますが、すでに野外にいる外来種を他の地域に広げないの三つです。希少種のテーマでご紹介した5つのマイ行動宣言とともに、これらの外来種被害予防三原則もぜひご参考にしてみてください。さて今回は希少種と外来種をテーマに講義をいたしました。次回は藤沢の文化、文学に関わる生き物たちを予定しています。ぜひご視聴ください。
藤沢市生涯学習大学放送通信コース、藤沢の生き物、大学生たちも語るその魅力、全8回シリーズをお送りしています。今週は第5回、藤沢市の希少種と外来種について、陸上生物、水生生物をお送りしました。次回は第6回、藤沢の文化、文学に関わる生き物たち、植物や季語に関わる生き物をお送りします。この講座のテキストは受講をお申し込みいただいた方に配布しています。講座の内容に関する資料を掲載していますので、ぜひご利用ください。生涯学習活動推進室では、この放送を聞き逃してしまった方や、もう一度じっくりと聞きたいという方のために、過去の放送 CD の貸し出しを行っています。 CD の貸し出しは原則として1回1週間まで借りることができます。ご希望の方は藤沢市本町 1-12-17 藤沢公民館労働会館等複合施設 F プレイス2階の生涯学習活動推進室まで直接お越しください。またこの講座はインターネットでも受講いただくことができます。詳しくは藤沢市生涯学習活動推進室のホームページをご覧いただくか、この番組のホームページからもリンクが貼ってありますので、そちらをご覧ください。ここでスクーリング開催のお知らせです。今回のシリーズ、藤沢の生き物、 大学生たちも語るその魅力をより深く学ぶために直接講義を聞ける機会として受講生を対象にスクーリング現地学習を行います。先生の直接指導により放送内容に関する質疑応答など学習内容をさらに深めてみましょう。開催日時は10月8日土曜日午前10時から正午まで。場所は藤沢市遠藤の一部地域。定員は20人。応募締め切りは9月13日火曜日必着。お申し込み多数の場合は抽選となり、市内在住、在勤、在学の方を優先します。抽選結果は応募者全員に郵送でお知らせします。お申し込みに関しましては、障害学習活動推進室、電話番号 0466-25-8890 までお問い合わせください。ここで障害学習活動推進室のご紹介です。障害学習活動推進室は、障害学習活動の拠点として、市民の皆さんがいつでも、どこでも、誰でも学びたいことを学び、その学んだ知識や成果を地域社会や市民生活に還元することで、人生をより豊かにすることを目的としています。障害学習活動推進室には、学ぶ、つながる、育むの3つの機能がございます。学ぶ機能では、レディオ湘南を活用した放送通信コースをはじめ、多様なテーマを取り扱った様々な講座を実施し、学ぶをサポートしています。つながる機能では、障害学習サロンを学習スペースとして開放し、障害学習講座の参加者やフラッポ利用者の交流の場、障害学習活動の発信の場として、障害学習活動のつながるをサポートしています。育む機能では、市内の障害学習関連施設、市主催の講座、市内登録サークルなどの情報提供や、障害学習に関する学習相談を行い、育むをサポートしています。詳しい利用方法は、電話番号 0466-25-8890 障害学習活動推進室までお問い合わせください。藤沢市障害学習大学放送通信コースをお送りしました。